なたのお口を守りたい。このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りします。あなたのお口を守りたい。さあ、倉敷歯科医師会の提供で毎月1回、もう本当に歯のことに皆さん、リスナーさんが関心を持たれて、やっぱり午後一聞いててよかったっていう、もう歯の報告がいっぱい届いてるんですが、今日も倉敷歯科医師会の小宮山誠先生です。はい、こんにちは。
こんにちは、どうも小宮山でございます。
先生はとってもダンディーな声をなさる割にはダジャレみたいな、
いきなりですか
がお上手でらっしゃって笑ってしまうんですけれども、いきなり、
いきなりラップはもうまいや、ま
いや、ラップをね、早くもキャッチしてくださってありがとうございます。
はい、今日のキーワードはラップみたいなんで、
ラップですね。いい低い低音ですね、先生ね。
声だけはね、本当に。いや、
お顔ももちろんいいんですけれども。
それは見せたくない。
いやいや、それでは今日は、倉敷医師の妊婦さん、はい、無料歯科検診。
そうですね、毎年、この時期私来させていただいて、妊婦歯科検診のお話をさせていただき、機会をいただいてるんですけど。
先生はいつも最終ですかね。
最終ですね。
今年
は年忘れが29日みたいで、今年はね、ゆっくり聞けるかなと思ってるんですけども、バタバタの時にお邪魔したこともありましたけども、
本当に大変なのに、はい、ありがとうございます。
年忘れを聞きながら、歯の健康を少し考えていただけたらと思いますが、はい、
はいはい、それで今日が倉敷市妊婦さんの無料歯科検診。はい、
そうですね、3年目に入っておりまして、はいはい、初年度がだいたい23%ぐらいの結構多めの、最初から、ね、多い受診者がいらっしゃって、
みんな関心は高いですよ
ね。やっぱりその時期は、ね、体の変化もありますし、お口の中の、ね、健康関心を持っていただけるということで、倉敷市の方で、ね、ご理解いただいて、無料でということで提供できる形で、
対象
が、対象がだいたい年間5000名程度と言われているんですけど、そのうちの 23% から始まって、昨年度が 33% まで、ね、上がることがで 10% アップということなんですけど、
アップですからね。
結構皆さん来ていただいて検診されてということなので、
小宮山先生、それでもまだまだね。
そうですね、
キャッチされてないかな。
70% 弱の方がね、まだ受診されてないということで、
これはせっかくのチャンス。
そうですね、この時期ね、お子さん、赤ちゃんのね、口の中のことも含めてね、歯のことも含めて、時間が取っていただければ ね、少しでもそのいいのかな。
新しい家族ができるわけですけど、どうすれば先生受診できるんですか。
そうですね、受診券を親子手帳と一緒に交付されますから、オレンジ色の受診券が入っていると思いますので、
もう親子手帳の時に行きますね。
そこで、そこでいただけると思うんで、保健所か支所かな、本庁か支所で親子手帳をもらいに行きますよね。その時に一緒に交付されるというふうになっておりますので、
じゃあ皆さんお手元にあるし見てるんですよね。
そうです、そうです。
それであと一押し、背中を押すか押さないか、
そうですね、
っていうところになるんですね。
そうですね、
もちろん倉敷市の歯科医師会に所属している先生のところに。
そうですね、市内旧倉敷、水島、玉島、小島、真備まで全部歯科医師会に入っている先生のところであれば受診できるということでございますので、ぜひとも、
どこの歯科医院でも受診可能ってことなんですね。
はい、今のほぼ会に入っていらっしゃったら、大病院だけはちょっとね、そういう検診業務をされてないところがあるので、あらかじめ、健康増進センターにお問い合わせいただくか、歯科医師会に聞いていただくか、直接そのかかりつけの先生がいらっしゃれば、そちらでご連絡いただいて、これは大丈夫ですか、っていう形で聞いていただければ、
親子手帳 のところに一緒にもらったオレンジ色のね。
そうですね、それもらったんだけど、どうすればいいのって形で聞いていただければ、
ぜ
ひ受診していただきたいと思いますね。
健康増進センターのお電話番号を先生ちょっと合わせて教えてください。
086からいきますか。086-434-9866、保健所の健康増進センターになっているようでございます。
はい、ご縁なくお問い合わせになってみてください。はい、で先生ね、なぜ妊婦さんだけが特別に 歯科検診が必要なんでしょうか。
やはりねその時期になると、はい、つわりが一番、皆さんの頭の中に妊娠されてすぐねつわりがなられる方が多いっていうふうに思われると思うんですけど、はい、そうすると、ホルモンのバランスが崩れたりして歯周病ですね、いわゆる歯肉の病気にかかりやすいというところが第一でして、はい、そこを放置しちゃうと、いろんな低体重児の出生があったりとか早産があったりとか、そういうところの危険性もあるので、ぜひその時期に注意されたらいかがでしょうかっていうところが第一ですよね。
なるほどね、
はい、
よく先生ね、もう全体 の、 その妊婦さんだけでなくて歯周病はもう今盛んに言われてるし、はい、とっても大切なことなんだなっていうのは認識してるんですけれども、はい、よく赤ちゃんができたらその歯が結構グラグラするとかね、うんうん、いう話を聞くじゃないですか。それは勝手に、お母さんがね、はい、お母さんが勝手にそう言ってるんですけど、これはやっぱりそういう原因はあるんですか。
やっぱりご自分の口の中管理できなくなったりして、
はいはい、
ケアをやっぱり怠ると、体のバランス的にもやっぱり歯茎の方に影響が出やすいというところもありますしね。はい、で
やっぱり口腔ケアをしてると、それはずっとその妊婦さんだけの話ではなくて、妊婦さんもそれは必要っていうので今日小宮山先生にお話いただいてるんですけれども、はい、もうどなたも口の中っていうのはもう毎回毎回教えていただいてるんですけれども、大切なってことですもんね。
そうですね。ただここだけは痛くならないといかないとか、歯医者さんね腫れないといかないとか、で実際その歯周病にしても虫歯にしても、最初から穴が開いたのが分かると思いますけど、症状が出ないんですよね。サイレントディジーズって言って、要するに沈黙の、臓器じゃないですけど、そういう病気ですから、その時点で気づかれていくっていうパターンがほとんどの方なのかなと思うんですけど、特に歯周病に関してはもう今学校検診行っても虫歯の子ってほとんどいないんですよ、
はあ、
ほとんどいない。
ほう、
それはネグレクトであったりとかそういう関係の方はいらっしゃるけど、はあ、あんまりいない。
で昔のようなことはない。
で中学高校大学も、大学も検診してるところは高校まで検診はありますよね、法的にね、それをクリアした後の世代からもうフリーになっちゃって、で結局そこで口の歯磨きの習慣がおざらりになって、歯周病になっていくっていうパターンがあって、そういう意味では今度はもっと妊婦検診より前から歯周病検診っていうのをもう取り入れて、その国の授業でやってるんですね。それも今並行してあるんですけど、40歳50歳60歳70歳の節目の年にその受けてくださいっていうハガキが、多分毎年検診のハガキが送られてくる一番上に歯周病検診という欄をわざわざ上にしてもらって、
はい、
それをやってるんですけど、それも逆に言うとさっき妊婦検診が 23% 30% って言ったけど、 2% とかそういう上の人しか受けてもらってないという現状があるので、
小宮山先生がさっきおっしゃったように、やっぱり この口の中、特に歯なんかは痛くなかったらちょっと掘られてるぞって思っても、気がついたとしても痛くなかったらそのまま放置するケースが結構ありますわね。でもこれは私ずっともう先生方のお話を聞く中でお勉強したことですけれども、一旦そのチュッとなったらそれは自分で治すことができないのが歯だよっていうの。
そうですね、後ろに立ってる木村先生が多分大きく口で、大きい声、大きい口じゃない、大きい顔で言ったと思うんですけど
大きい口なのかどうかちょっともう一回見せていただきますけど、
それを覚えてますけど、一回もう崩れちゃうと、初期右植って言って、表面が白くなっただけだと、まだ頑張って歯磨きすれば戻るんですね、それを超えて穴が開いちゃったらもう戻せませんから、
戻らないんですよね、
今いろんなちょっと新しいいろんなところで薬でどうのこうのとか出てますけど、実質はそこまでなったらもう早めに痛くなくても早く治療に行かれた方が、後々いいと思います。
だから、その口腔ケアっていうの、このケアっていうのはもうものすごい大切だなと、
はい、
この頃もう伺う先生の話を伺うたびに思いますから、
特にテレビに映られるスマホさんとかね、
テレビは映らない
んですよ、映らないですか、時々なんとかテレビとかで見て する気がする、
ありがとうございます がとうございます。
会議でお会いするだけですもんね、大体。
そうですよね、そうですよね、はい、いやだからそういうのってもう本当にあの若い時は認識が甘かったなっていうのはつくづく思うわけですけれども、はい、
そうですね。
でもまだお話を聞いて先生たちのアドバイスを聞いて、いやそれでも背中を押してもらってまだまだ間に合いますよと。
そうですね、
みんなね、
あの気づいた時にもうなるべく早くで、ね、あの亡くなる前に、歯がなくなる前に、
う
ん、
そうですよね、
ほっといたら、うん、痛くなってまた治ってまた痛くなって大体繰り返しますけど、うんうん、いいことにはならない。
ならない、ね、
で口は健康の食物の入り口ですから、その時点でそこから直していかれれば全身的な影響もないと、まあ、全身のね、特にまあ今回あの倉敷市の方の健康増進会、スモカも多分出られているあれのメインテーマが多分糖尿病がメインなんですけど、歯周病っていうのは糖尿病の第6の合併症って言われてますから、はい、要するに血液の巡りの関連で、はい、歯茎の方の血液の方にもお互いが悪影響をし合うということなので、あの所詮歯茎だろう虫歯だろうって思わずに、まずあのその辺のところもよく頭の隅に置いていただいて、すぐ歯医者さん行っていただけたらと。
そうですね、
まあ、かかりつけの歯医者さんをね持っていただくのが一番ですけどね。だからさっき言ったように子どもたち もう子どもの頃からかかりつけの歯医者さん持っている人も今時代いっぱいいますし、ただやっぱお勤め行かれてたりすると時間の都合とかね、その辺でなかなか難しいところは。
でもね先生ね、うん、何回言いますがこの年になって思うんですけれども、時間の都合でちょっと行けないんですよっていうのはね、自分が損です。
そう、もう声を大にして言ってください、それはもう。
ね、だからその、まあ、一生懸命お仕事はするんですよ。はい、だけど、はい、だけど、その時間はやっぱり作って、
そうですね、
ケアはしていただかないと、絶対自分が損だなっていうのが分かりますね。
だから、特定検診って言って、体の検診の中にもまだ歯の検診は入ってないんですよね、全国的に。
なるほどね。
それはまあ、会の方でもね、それをなんとか入れてもらって、気づいてもらってっていう形で、歯がいっぱい残ってる人は、健康の度合いが高い。要するにそういうデータも出てますので、う
ん、国の皆様で本当にあの歯が全部残ってるとちょっと健康にいけたかなって。
そうですね、
はい、まだ一本も欠けてないですから、うん、
素晴らしい。
いやいや、褒めてもらおうと思ってあえて言ってしまったんですけど、
ちょっと嫌いやまあ、いや
キラッと白くないのはいけないって言われたんです。
いやいや全然そんなことないです、うん、はい、もう入ってればいい。いやいやそんなこと言ってない、はい、
キラッと入ってますから、はい、まあ、そういうのでとにかく元に戻りますが、倉敷市の妊婦さんのその無料の歯科検診、
はい、
これはもう本当に受けていただきたい、
ぜひとも 100% を目指して。
そうですよね、
皆さんあの、ね、
はい、
お子さんができたらまず歯医者さんに行って、はい、そうです、検診して
関係ないわと思わずにね、
はい、
そうです、ここからでございますから、
そうすると次の出て、はい、ね、できてくるお子様にもいい影響が出るし、はい、っていうことなので、はい、ぜひともお願いいたしたいと思います。
はい、今日も低音の魅力で
いいからそこは
いいからじゃなくて、木村先生は決してお口が大きすぎるわけで、先生はシャッターをパチャパチャパチャ押してくださってますね、毎回ね。
あれね、ほとんど使わないもんね。
木村先生もいつもありがとうございます、
はい、来年は木村先生らしいですけど、トップバッターは予告しときます。
そうですか、
交互期待です、
はい、ありがとうございます、はい、あなたのお口を守りたい、今日も倉敷歯科医師会の小宮山誠先生です。
笑いすぎです、
笑いが込み上げてきて、はい、このコーナーは倉敷歯科医師会の提供でお送りしました、は
い、ありがとうございました。良いお年を。